せーの、番外フューチャードリーム。はい、始まりました。
ウィー。どうですか、
フューチャーの時間です。
喉の調子はいかがでしょう。
最悪ですもうね、本番中いつ咳出るか我慢しない。あー、ガーってこう喉がこう、コーラで痛めつけたい感じ。
わかる。
激辛コーラとか、キムチラーメンとかでこう痛めつけたい感じ。
それで黙ってても刺激がこうある、じわじわだから、より刺激のあるものを与えてこう麻痺させたいっていうような感覚。
そうなんですよ。いや、これね、今日のテーマ覚えましたじゃない。あ、最初言わなきゃね。今日は4月の20日配信54号です。
はい、
番外フューチャーです。4日前だ。4日前に、ソファーの上でうたた寝をして、しかもストーブつけないで寝ちゃったんでね。
あ、そうなの。
なんか部屋の中あったかかったからいいやと思ってストーブちょっと一回消したんだよね、でこうソファーでちょっとなんとなく横になりながら、何見てたんだっけな、何見てたかも忘れてましたね。なんかビデオで俺女の信長見てたのかな、なんか撮ってたやつあの女の信長見た。
いや
見てない、あのやっぱ天海さん、
天海祐希さん、
すごいね、かっこいいね。もうあの男役の人よりも迫力あってさ、さすがやっぱ宝塚の男役の人だ。もうセリフとか、なーとか言って、いざ出陣みたいな、もうすごいんだよ。だって
ドスが効いてて
かっこいいと思って、そんなドスの効いた声にもかかわらず、なんかうたた寝してて、
なんで
全然説得力ないんだけど、
なんでだろう。
そしたらなんかね、2時半か3時ぐらいにふっと起きたら、やべ、のどいて、なんかブルって寒くて、だからこうだんだんこう具合が悪くなってった。
そっか、本当に油断が魔が差し、油断に魔が差しちゃったね。
油断が魔が差した
油断してたところにはあの
どうもね、俺しのちゃんのやっぱリアクションって俺わかんないんだよな本当に最近ちゃんと本読んだらしいね。あの最近やっと心また入れ替えたらしいじゃん
本ね。
感想どうよ。
雑談力ですか。
あ、ついに読んだあれ
あれ、
どう思ったのよ
どうしたのその投げかけあのね、多分、麻生さんの本をご覧になった方ほとんどが同じ感想を持ったのかなって思いますが、麻生さんの本に書いてることと、あれこれ同じじゃないかなっていうのが結構ありましたね。
なんであっちの方が売れるんだろうね
ああ言っちゃった
すごい今売れてるんだよあれ、
ね、すごいね。
でもあれだいぶ前で、あれさ、3年か4年前でそんなに新しくないんだよね。
そう、発行日を見たらそんな最近でもないんですよね。
急にね、やっぱ雑談苦手な人が多くなったのかね、分かんないけど、
普段の会話ならうまくいくんだけど、これを意識しちゃうとっていう、まあ、私もその一人ではあるんですが、ね、そういったところをちょっとでも克服していこうという方が多いのかもしれないね。
どこが一番活用していこうかなと思ったんですか。
あの、ね、例えば麻生さんが、しのちゃんオレンジジュース好きって聞いてきてくれた
りします。あ、聞きますけどね。しのちゃんってさ、オレンジジュース好き。
いや、大好きなんです。今の狙ってるのは 100% ジュースなんですっていう、
ああ、プラスワンで返してきたね。あれ、成長したじゃん。今までのしのちゃんだったら俺自身好き。どうかな。好き、まあ、好きといえば好きかなぐらいなもんね、いつもね。あれ変わったね。
はいか言えだけどその
変化。悔しいな、斉藤隆さんのは言うこと聞いて俺の言うこと聞かんの。どういうことよそれどういうこと。
あんまり感情を、ね、出しちゃうと喉に響きますね。
今日いいよね、しのちゃん、はい、朝来たら嬉しかったでしょ。
おかげさまで、ね、
なんかメッセージも今日番外宛に来てますよ。
はい、ご紹介いたしますね。ボンボヤジュさん、ケンタロウさん、しのさん、こんにちは。
こんにちは。
まずはしのさん、少し早いですが4月25日お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。献上品は無事届いておりますでしょうか。このお花のことです ね拝見すると、昨日配達してくださったんですね、昨日の夕方。
いや、当日ほらやっぱ受け取れなかったりとかする。ちゃんと前日にこう指定してくれたん
で。いやいやいやいやいやいやいや、
この気配り
本当、
ね、さすがフューチャースケープのリスナーさんですよ。
本当ですよ、レベルが高い、
レベルが高い。
以前好きな色は黄色だとおっしゃっていたので、今年はお花バースデーカードとともに黄色で統一してみました。
俺の大好きな色だもん俺が好きだっつってもしょうがないんだけどさ。
麻生さんオレンジ好きだもんね。
大好き。
素敵な誕生日が迎えられるよう前祝いとなれば幸いです。ぜひ新たな年の抱負などを聞かせください。
あ、聞きたいね。
あのね、今年こそ今年こそって結構毎年かもしれないんだけど、
うん、書いといてあげるよ。2014年も言ってたんだよ。13年も言ってた。12年も言ってた。
正しいっていう字が何ぼでもできちゃう、
ね、
う
ん、言ってごらん、書いといてあげるから。
考え方を少しでもプラスの方向に変えてみる。
おお、なんか自己啓発セミナーみたいになってきましたね。考え方を何に向けて？
考え方を、うん、あのまあネガティブっぽく言っちゃいそうなんだけど、そこをあえてプラスに考えるように、プラスの考え方にするようにする。
あ、なるほど。例えばこうあれですか、あのちょっとねビルからこう落っこっちゃったと。やばい、こう地面に落ちるけど、これでよかったんだ、これでよかったんだみたいな、私は助かる助かるっていうような感じ。
何なのこの例え。ちょっとビルから落っこちるっていう、そのちょっとって何よ。
分かんないけど。そういうことではない。どういうことなんですか、
ね。まあプラスかマイナスかって言ったらそうだよね。というのもね、つい最近私の、住んでいるアパート2階建ての1階に住んでるんですが、私2階がしばらく半年ぐらい空いてたんですよね、
うん、
で静か、夜も静かな生活をしばらく送り続けていたんですよ、
うん、
春になって上に人が入ってきたんですよね、まあ、アパートだし木造だし、うん、まあ、足音っていうのはどうしても響くわけですよ、
うん、
で上の方お仕事朝早い方なのですかね、決まって朝5時にドタドタドタっていう足音で目が覚める。
足音はね上響くからね、
響くんだよね。でやっぱり朝だし必ず目が覚めるわけですよ、その後その足音でね、寝てるのにハッて目覚めて、うん、最初の頃はあ、もう今までの生活だったらこんなことなかったのになって思ってたんですよね、
うん、
だけどこれをね、嫌だな嫌だなって思ったらどんどんどんどん嫌な方向になっちゃうし、たとえ上に住んでる人がとってもいい方だとしても、うん、いい方に見えなくなってしまうっていうふうに思ったんですよね、
うん、
そこで考えました。朝5時に起こされるんじゃなくて、朝5時に起こしてもらえると。
なるほど。
起こしてもらって、まあ、朝早く目が覚めて起きれば、まあ、少しでもね1日24時間の起きてる配分が長くなるだろうと、
うん、
朝早起きさせてくれてるんだと思うようになったんですよね。
ごめん、しのちゃん言っていい、
うん、
朝起こされてるんだよやっぱり。あの自分で起こされてるっていうか嫌がらせされてるんだと思うよ。どんな人なの上は。
いや、まだねお会いしてないんだよな。
あ、そうなの、うん、普通挨拶来るでしょ。
いや
来ないの。
うちはないそういうの。あえてっていうのはないですけど、まあ、駐車場かどうかでお会いしたらご挨拶っていう。
ご家族の方。
いや多分ね大家さんから何も聞いてないから単身のことじゃないかなと思いますよ。
でもさ、下の響きが聞こえるっていうことはですよ、逆側から見るとしのちゃんの幼稚プレイも聞かれてるってことですよ。気をつけた方がいいですよ。
そうなんでちゅか。
あまり大きな声はやめた方がいいと思います
よ。、はい、ね、上からの音も響くってことは下の音も響くっていうのもね、なんか聞いたことはありますから、もうお互い様の世界なんですよね、そういう集団生活っていうのはね、集合、うん、住宅に住んでるっていうのはね。あの毎日新聞、何日か前の毎日新聞を読んで、あの岡本沢子さんっていうNPO 法人架け橋という NPO 法人の理事をされてらっしゃる方が、まあ、書いている記事なんですが、ガミガミと苦情を言う人、ね、ガーッと言う人、または逆にくよくよくよとしてなかなか物事を決められない人、
うん、
これ両方ネガティブな言い方じゃないですか、
うん、
これを肯定的な表現に言い換えてみてくださいと、
うん、
ガミガミと苦情を言う人、ガーッと言う人は肯定的な、まあ、いい方向に表現するとしたらよく気がつく人、
うん、
逆にくよくよくよとして優柔不断な方は、うん、優しくてあらゆる可能性を考慮できる人、
うん、
考え方ちょっとでプラスの言い方ができるじゃないですか。
俺ねスマートフォンにね、うん、ネガポジ点入れてるもん。
あ、ネガポジ点は、うん、それできるの。
だってあれだ、あのネガポジ点って3年前かなんかの女子高生かなんかの発表で、うん、そうそう、くんどうさんがなんか審査してたでしょ。
学生さん、まあ、若い方がね作られたっていうのは、
ネガポ辞典入れて、最近 あんまり見てないけどね、いろいろあれ本かなんかにもなったんじゃなかったかな、
本になったはず、だからその本欲しいなと思ってたんだけど、
よく心理学なんかではリフレーミングなんて言い方しますよね。
あ、リフレーミング、あ、書いてます、書いてます、
あ、書いてあるの、うん、そうそう、僕が学んだ NLP ではリフレーミングって言い方しますけどね、ちょっとこうフレームを変えて枠を変えて言うっていう、ガミガミ言う人っていうのは気がつくとかね、世話好きなとか、
そういう放っておけない性格、
放っておけない性格とかね、そうそうそう、人を褒めるときにもそれを使うといいんですよね、
だからね、考え方をちょっとでもプラスの方向に変えていきたいなっていうのが、まあ、新たな
年の抱負かな。合コン本音暴く隠れ質問っていうのあるな。俺こんなのいつ入れたんだ。なんかアプリってこう入れると入れたばっかで忘れて一回も使ってないのってあるよね。
ありますあります。でもそのねアプリもいろんなアプリがあるじゃないですか。危険なアプリが3万5000種あるっていう。
iPhone は大丈夫なんだよ。
iPhone だって。大丈夫と iPhone 一緒になっちゃった、
ま、大丈夫、幼稚プレイまだ。あれしょ、その Google さんの方でしょ、
そう、そっち、
要は審査なしのでもどんどんダウンロードできちゃうからでしょ。 Apple は必ず審査したのしか置けないから。
あ、そういう仕組みで違いがあるんだ。
そう必ず Apple が審査したものしかダウンロードできないものになっているんで大丈夫なんだよね。それでおかしくなったらアップルのせいにできる。そうそうそう。あ、あったあった、ネガポ辞典。ネガポ辞典。これ便利ですよね。
うん。
秋っぽい。
うん。いろんなことに興味があるとかですか。
そうね。気持ちの切り替えが早い。
お、
行動力がある。
うん、
視野が広い。
うん。
ネガポ実用例。私って秋っぽいんだよね。この前ギターを買ったんだけどまだ3回ぐらいしか練習してないのさ。変換後、この前ギター買ったんだけどそれはちょっと休憩することにしたんだ。それでさ、これからは映画を撮影してみようかなって思ってるんだ。やりたいことがあったらとりあえず挑戦してみたくなるタイプなんだよね。
休憩
することにしたんだっていう、いいね。休憩ってのいいね。
いいですね、
うん、
一休み、
うん、なんだっけな、これ人の話なんだけど俺の話じゃないんだけど、なんだっけな、結婚式かなんかで二次会だったかな、人からこれ聞いた話なんだけど、ほらなんかこうプレゼントとか、プレゼント、お、あ、え、な、プレゼントって言わない、なんだっけ、
ん、
お祝いをこう渡したり
する、ご祝儀
とかお祝いとか渡すじゃない、でいろいろなんだろうな、これ新生活で使ってねとか、こうお皿とかさ、あれは電気製品とかだとかこういろいろあるじゃない、
はい、
で中になんかね、いらないものとか来るときあるじゃない、あんま欲しくないものとか
受け取っても、あ、これうちにもあるんだなっていう
なんかね、どうでもいいよう なんかぬいぐるみかなんかもらったんだって。
うんうん、うん、
ぬいぐるみこれ欲しくないなっていうんじゃなくて、あ、これね間に合ってるんだよねっつったんだって。間に合ってるものをいただきましたみたいな。
それってどうなの。
いいんじゃない、なんかこう直接的な表現じゃないからさ。
間に合ってますね。
そうそう、
よく新聞とか何かの勧誘でもさ、何々いかがですか、いやうち間に合ってます、
間に合ってますっていう。これね、いい断り方っていうか、こういいちょっと伝え方というか、ちょっと柔らかくなるな、
ね、
ちょっと柔らかくなるなと思って、
まあね、いりませんというよりはね、ずっと柔らかいよね。
ね、間に合ってるものをいただきました、
ね。でもなんかどうなんだろうそれ。
思いましたけどね、結構いいか。だって結婚式って、そういうのの連続でしょ、だって。
まあね。
ね、だって、例えば何、離婚をたくさん経験されてる方だと。社会勉強をたくさんされとか分かんないけど、なんかそういう言い方いろいろあるじゃん、結婚式でもう どうしようもないものをこう
違う言い方に変える、
本当の勉強をなされとか、こう中退とかさ、いろいろあるじゃない、なんかこう言えないっていう、
言えないのはあえて言いません、
あえて言わないっていうのもあるけども、こう柔らかくこう違う風に言い換えるっていうのは結婚式も王道だよね。
はい、 困る。だから私も常に辞典を開くような、
なんかいい言い回しないかなみたいな。
でもこのことは言わなきゃいけない、でもこの言葉だったらちょっとな失礼だよな、じゃどうしようっていう
の。例えば番組なんかもさ、うん、あのまあ何、例えば大体4月10月改編があって、
うん、
あの要は今まで出てた人が出なくなる、
うんうん、
はっきり言ってこうクビになって出ない人とかいるわけじゃない。あれはちょっとコメント面白い、コメンテーターなんてそういう世界だからね。もう何度も聞いてるけど、今まで1週間出たらもう次の日からいなくなったってのはコメントが面白くないとか長いとかさ。
そんな短いスパンなんですか。
そうだね、あれいなくなっちゃったなっていう。で番組を大抵する時ご卒業されっていうじゃん。
ああそうですよね、
卒業じゃないんだけど単なるクビなんだけどご卒業って言い方にするよね。
うん、そうですね、
うん、
うん、どんね、いかなる理由であれやっぱりこの場をまあ去られるということで遺骨卒業っていう、
ね、卒業っていう言い方はね、
一本の言い方ができます
よ ね、 だね。いざという時にそういう、なんだろうな、言い回し、
そういつでも使えるもの
ね。それはね、こうインプットっていうか暗記っていうか、うん、引き出しに入れておいた方がいい ね、
ね、すぐ出せるようにしておいた方がいい、ね、う
ん、いやそれも間に合ってるんだよな。
でも本当の意味知ってる人だったら、うん、ああいらないんだと思っちゃうよね。
ちょっと笑いに変える風にね。
そうだね、
いいといいかもしれないですね、
うん、そうだね。
はい、なんでこんな話になったんだっけ。
新たな抱負、
久々に番外っぽくなりましたね。
そうだね、今日お時間は大丈夫ですか。
いや大丈夫ですけど、そうしのちゃんが今日から雑談力読んだ後だからさ、一応こうやってくれてんのかなと思って。でも悔しいのは、なんで斉藤隆の言うことを聞いて俺が言うのは聞かないんだろうみたいな、ちょっとそれがちょっと下手なんだ。
あんまりあれですよ、感情出すと喉に響きますよ。
そうです ね、
ね、そういうところで、どういうところで、まあ、考え方をねちょっとだけプラスに変えたいなっていうのがこれからの抱負ですね、ボンボヤジュさん
だそうです。
うん、ありがとうございます。ボンボヤジュさんね、こうやってメッセージもくださいましたし、そしてそう、あのメッセージも書いてくださってました、メッセージカードも。あら、白川篠様、少し早いですが4月25日お誕生日おめでとうございます。これからもケントローさんとともにフューチャードリーム、番外フューチャードリームをゆるく盛り上げてください。
うん、
ラジオネームボンボヤージュより。
こうやってね、こうリスナーさんからねメッセージが届き、それ斉藤隆さんのおかげでちょっと今週は盛り上がりを見せつつあるかもしれません。
ありがとう斉藤さん、
本当にね悔しいですけど、
はい、ステッカーも貼ってくださってます、あの、うん、くんどうさんのフューチャースケープの、
お
ー、この貴重な
貴重なものを、
ね、あと湘南
ウィーラブ
湘南、うん、ウィーラブ、ウィーラブ湘南、ね、
まださ幼稚プレイやってるわけ。
引っ張るね、うん、いやこんな貴重なステッカーもくださってますよ、
ありがとうございます。
横かなさん、横かなさんからもバースデーカードいただいてるんです。白川篠様お誕生日おめでとうございます、これから素晴らしい一年になりますように。横かな、横かなさんはね、あの水色を基調としたメッセージカード、バースデーカードでくださいました。
ありがとうございます。
また
ぜひ遊びに来てスープカレー食べましょうかね。
そうだね、やっとね旭川も春らしくなりましたので、うん、これからまあ観光シーズン6、7、8でね、北海道もいい季節になるんですが、だからいつでもいらしてください。
はい、日原権三さんからね、
うん、
クイズの答え来ました。
おっとっと、
実はあの表の方で日原さんからリスナーの元旦と元日の違い分かりますか、
うん、
でこれはなぜかというと、僕がなおざりと おざなりの違い、
うん、
おざなりとなおざりの違いは何かっていうのを、違いは分かるんだけども、どっちがどっちかっていつもこんがらがるから、あの覚え方として、あの自分がその言い方をね、こうなんだろう、やったじゃないですか、
はい、
あのおざなりがその場しのぎっていうことで、うん、なおざりっていうのがほったらかしだっていう、だから覚え方としておしのぎなおほったらかしっていうふうにやると覚えるよっていうのを言ったんですけども、多分それに反応してねいただいたんですけど、元旦と元日の違い、元旦は日が昇り始めた時のこと、1月1日の早朝だって合ってたんじゃないじゃん。
そうですね、
俺 朝のことじゃないって言ってたよね、
うん、2
人でね、
うん、
で元旦は日が完全に昇った時のことだって。じゃあ1月1日のお昼くらいのことを元旦って言うんだって。あ、じゃあこれ俺間違ってたのか。じゃあ俺元旦っていうのは1月1日全体のこと言うのかと思った。
あ、元日、
うん、あ元日が日が完全に昇った時のこと、ごめん、で元旦は日が昇り始めた時のことだって、うん、
まさしくあの初日の出ってやつですか。
そうで簡単に言うと元旦は朝で、
うん、
元日はお昼くらいのことなんだって。
うーん、
じゃあ元旦ってあ元日がお昼くらいっていうのは僕知らなかったわ。
一日丸一日
言うのかと思って
た。夜までいいのかと思った。
そうへえ、
覚えました。
朝昼って覚えればいいね。元旦元日朝昼、
うん、うん、よくあの天気予報で宵のうちなんとあの雨が降るでしょうとか宵のうちっていう言葉出ますよね、うんうんうん、その宵のうちも夜中の何時から何時までだけの間っていうのがあるはず。その何時っていうのを覚えてないんですけど、
うんうん、
宵っていうと暗いうち全部だと思ってたんですよね、
うん、
でもほんの一定の時間だけだったはずよ、その宵のうちっていうのも。だから知らないことばっかり
だね。ちょっとね、知らないことばっかりだね、うん、そうだね。なるほど、わかりました。あ、なんだっけ、読みなんとか三つ時っていう言葉なんじゃないんだっけ。
牛三つ時
とかね、いろいろあるよね、時間
で。
ある、
そ
う
ね、
そう、うん、
日本語ってね、
夜中の2時3時ぐらいだったっけ。
あれ一つの言い方にするにしてもさ、いろんな言い方があるからね、日本語って面白いですよね。
そうですね、
うん、
ということで今日は番外フューチャー、あ、俺ね、あとそう来てたよ、
うん、
もう一ついただいてたのさ、
うんうん、閉まっちゃった？
いや、あ、たチャウチャウ父さん、
うん、チャウチャウ父さん、
いつも楽しく天然な放送楽しく聞かせていただいておりますっていうかハテナになってます、そろそろここがちょっと変わってきました正直でよろしい、
聞かせていただいております
ハテナになってますね先週は番外宛にいつもお便りがなかったとかほら同情で同情で
来るような、なんかごめんなさいとかすみませんとか書いてくださってないですか、
4月初め桜の花が散る頃に息子は深川に帰っていきました。
あ、そっか、
そうだね、そうだ、まだあと何年あるんだろうね、
うん、
3月は神奈川で携帯電話のショップ店員のバイトをしていました。
うんうんうんうん、1
台でも多く売るのが仕事で、今日は2台売れたとか売れなかったとか、楽しくやりがいを感じて頑張っていました、
うん、
初めて仕事をして3週間バイトをして15万稼いで帰った。すごい、
すごい頑張ったね。
3週間働いて15万、すごいね。
すごいね、
すごいすごい、
すごい、すごい、
へえ、良い経験をしたようです。もしかしたら旭川あたりで携帯電話のショップ店員をしているかもしれません。今週はまた寒くなってきたようですね。今週末は札幌あたりでは雪のようですが、旭川どうですか。朝はすごい降ったんですよ。びっくりしました、
はい、数センチ、何センチか積もりましたから ね
今ちょっとあの止んで、でも曇り空にまたなってきてますけどね。まだまだ寒い日が続きそうですが、お体に気をつけて頑張ってくださいね。チャウチャウ父さん、ありがとうございます。先週いつも来なかったんでね大丈夫です。今週からのしのちゃんが雑談力という本を読んだということで、ちょっと変わりつつあるんで悔しいですけど、斉藤隆さんの言うことは聞くみたいです、はい。麻生さんが言ってたことが書いてあったって言っときながら、雑談力をでちょっと心を入れ替えて俺に質問出しましたからね、問題ね、オレンジジュース飲むって言ってみてみたいなね、ということでね、これ以上ね、またやって今まだリハビリ中なんで番外フューチャー、
はい、
先週がどん底だったんで今週からまた徐々に盛り上がりを見せるためにちょっとリハビリ中なんで、ボロが出ないうちにこの辺で、
そうだね、
開きしましょうか。
もう久々に長くいました ね
先週よりは長くなって、これから徐々にね、またちょっとあの成長していければと。
そうですよね、はい、あの長い目でというか長い耳で見守っていただけたら嬉しいですね。
そう、あのね、やっぱ株でもこう上がって下がってこう、
そうだ ね
一気にこう上がんないですかね、うん、一回こうなんてこう谷があってね、こうディップダウンがあって、
うん
うん、調整があって、それからこう今こう調整が今終わったとこなんです第2波が来るとこなんです
来るよ来るよ、
しのちゃんパワーアップしたみたいです
よ
ね。
来るよ来るよ、
斉藤隆さん本当にありがとうございます
ありがとう
ありがとうございます。というので番外フューチャー、あのあごめん、来週はね、
うん、
そうそう、あのフードテラスから公開生放送なんですよ、
そうですね、
でしのちゃんがいないんですよ、この人は仕事サボるんですよ、
はい、そう、何その言い方、
サボるんですよ、
何その、その話決まる前からお休みくださいって言ってるんです。
でしのちゃんいなくて、私麻生健太郎一人で公開生放送を 五条三丁目のフードテラスから、
はい、この買い物公園通りですからね、
フードテラスがグランドオープンするんですね、
旭
川総合観光情報センターなどいろいろこう施設が入ってグランドオープンする日なんで、はい、その会場から放送を2時間お届けいたします、なので番外フューチャーは来週ごめんなさいお休みになります、
はい
はい、また2週間後しのちゃんが帰ってきて、パワーアップした第2波のアベノミクス番外フューチャーをお聞きいただければ
と。シノノミクス。
シノノミクス。シノアソミクスを。
シノアソミクス。
お聞きいただければと思います。
はい。
じゃあ、良い週末を。
うん。
また来週、バイ、あ、2週間後。バイバイ。
うん。また来週じゃなかった。2週間後。